宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第204回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今週は更新が遅くなって申し訳ございません。ご心配おかけいたしました。ギリギリなんとか木曜日中には更新できるんじゃないかなという見通しで、ただいま収録を収録をしております。はい、そうなんですよ。先週ね、土曜日にね終わりまして、本番がウィズがね、でその後に日月かとしたら水曜日から次の舞台の準備、なんだかねちょっと風邪なんかひいたりもしましたけれども、はい、まあ大体ね毎回風邪ひいてるね。でもこれはみんなそうな気がするというか、風邪までいかなくてもちょっと一瞬ダウンするみたいなのはお姉様方を見ていても後輩を見ていても割とあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だから去年のオールウェイズ終わって、でその次の奇跡のレディーのお作法のお稽古は始まっていたので、まあ顔合わせにはね行ってたけれども、始まっていたので行こうとしたら やっぱり風邪ひいて、ちょっとねあの合流が遅くなってしまったりとか、はい、そんなこともあったなと思いました。まあ風邪だけではなく、うん、疲れが出たっていうのはもちろんあると思うんだけども、気が抜けた、やっぱりそうだよね、気が抜けただよね。未だに舞台が1個終わるとふぬけになる体質は変わってないようでございます。まあでも昔よりはね、いや、あの前の事務所の先輩で菱津ゆかりさんがね、よく舞台を精力的にやってらっしゃる方なんですけれども、その他のお仕事でも割と会う機会があって、割と会うっていうか、まあその舞台に出てることを知ってる時に一緒にしているお仕事で会うんですよ。あれ、なぜ今ここにいらっしゃるんですか、うん、終わってから行くよみたいなね、それをすごいなって思ってたからね、宮永もそうなろうって思いまして、できるだけ日常生活を変えずにプラスで舞台をできるようにしたいなって思って、ここ2年ぐらいそうやって取り組んでいるんですけれども、まあ体力というか気力というか、やってる最中はいいんだけれども終わるとどっと抜けていくよね。気を抜かずに生きていきたいものであります。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイ舞台お疲れ様でした。今回はどんな役だったんですか、舞台の話をしてください。もう次の作品に取り組んでいるようなのでその話も聞きたいです、とのことです。ありがとうございます。はい、今回の、まあ、先週の土曜日に1日だけで行いました劇団奇跡&フェドー劇場コラボレーション公演 with、 どんな作品だったかというとですね、お話が5本と詩の朗読とダンスがちょっとあったみたいな感じですかね。そのうちオープニングのダンスはまあ全員でやったので、歌って踊ってちょっとやったんですけれども、お芝居としては花屋の奇跡という作 品とラッキーデーという作品に出させていただきました。まず花屋の奇跡はですね、高橋勲さんという方が書いた作品なんですけれども、まあどちらかというとシリアスというか普通のドラマなんですね。街角にあるお花屋さんにクリスマスの夜、女性が、まあ、宮永がやった役なんですけれども、幸恵という子が赤いバラを買いに来るんですね。で買っているとそこに赤いバラないの?って言って男性が駆け込んでくると、これが実は幸恵の元彼である。とでとても気まずい空気の中、まあ実は幸恵はそのお店のバラを買い占めてしまっていたのでですね、帰ろうとするんですけれども、半分分けてくれよという話になりまして、まあその中でね、時間的にはクリスマスなんですけれども、別れた理由っていうのがちょっと誤解があったりする二人なものですから、ちょっとした音楽や出来事やに反応して、なんとなくこう気まずい中にもお互いのことが気になっていてみたいな、本当に短い10分足らずぐらいのお芝居なんですけれども、お店の中で二人は会話をしながら、なんかちょっとお互いの気持ちを探っているかもねみたいな、そんなお話でございます。はい、幸恵という役をやらせていただきました。実はトガキ上は、つまり台本の指定上はパーティーに行くようなドレスを着ているって書いてあるんですけれども、パーティーに行くようなドレスねえなと思いまして、で次にこの真夏なのに時間がクリスマス、もうなんでさ冬の芝居夏にやんのって思ったんですけれども、まあそれはね、台本が来て君の役はこれだよって言われてしまったらやるしかないものですから、コート着るのこの中でみたいになってたんですけれどもね。はい、衣装は実はクリスマスにちなんでサンタドレスみたいな感じのものを着て、その上に白いコートを羽織っていてという、あ、この子これからパーティーに行くのかな、もしくはパーティー抜け出してきたら、もしくはスタッフかみたいな、ちょっとそんなルックスの感じで演じさせていただきました。はい、でもう一つの作品はですね、ラッキーデーという、このラッキーデーというのはフェドーの先輩の木田恵美さんが私たちのために今回書き下ろしてくれたコメディー通り越して若干コントみたいな作品なんですけれども、うん、だからね、7人出てるんですよ。8人今回まあ役者として、奇跡の久我さんは基本的には演出家っていうスタンスだったので、役者としてフェドーの人間が6人と、フェドーといつもお芝居をやってくれているフリーの2人とっていう8人でやったんですけれども、その8人中7人全員が出ていて、めっちゃ狭いところなのに7人全員出てくるという、もうどこにいればいいの私みたいな、全員がそう思ってるっていうね。だからちょっとでも居場所を間違えると後ろ通れなくなるからとか、うん、そういう意味で結構シビアに作り込んだコメディだったんですけれどもね。彼女へのプロポーズのタイミングを探っているたかしくんという男性が占い師に言われて、大晦日の公園で彼女にプロポーズをしようとするんだけれども、まあ邪魔が入るという、はい、その邪魔をする一人、そうだな、うん、破天荒な夫についていく女エリを演じさせていただきました。ちなみにこの旦那様どんだけ破天荒かというと、モロッコに行って女になると言い出すという、だから君とは別れると、これについていく女でございます。エリちゃんも十分に変なキャラでございました。当て書きらしいんだよね。木田さん、当て書きだったらしいんだよね。なんか、木田さんの中で宮永ってそういうキャラなのか、ふーんって思ってしまいましたさ。 はい。まあ、でも全員が全員、ある意味やりやすいキャラクターを生かした感じで役を作っていただいていたので、すごく楽しく演じさせていただきました。もうほんと久我さんにはね、いや、フェドーだってわかってるけどさ、君たちはなんでともすると全部コメディにしようとするの？コント色、コメディ色強すぎでしょ。思いつくこと、思いつくことね、笑いに持ってこうとする手段なものですから。はい、でも、笑ってることの方が良くない？面白い方が良くない？っていう、うん、なんかそういう感じで今までお芝居をしてきたので、もちろんね、シリアスなシーンはしっかりシリアスに作るんだけれども、それ以外のところは、ふっと息を吐いて笑えるような感じでやっていきたいなと思って、その気持ちで、一ヶ月弱お稽古をして、一日だけでしたが公演を打たせていただきました。はい、そしてその次の作品ですね。9月18日に両国の江戸東京博物館で、これもまた一日だけなんですけれども公演がございます。道成寺伝説、満開の桜の森。はい。がっつり和物です。道成寺ですから。お稽古着、浴衣です。足袋を履いて、持ち物は舞扇です。舞扇着て浴衣着、舞扇着ない。舞扇持って浴衣着てってなんかもう養成所の頃以来じゃないっていう、うん、そんな感じだったんですけれども、今回宮永はですね、満開の森にいるというか、森そのものと言いますか、人ではない役、桜の精を、桜の精霊の一人を演じさせていただきます。でもね、なかなか主張が激しい感じの桜たちでございますので、たくさん見ていただけるんじゃないかなと思っております。それよりも何よりも、基本的な動きが日舞だから、頑張らないと、はい、頑張らないと、と思っております。それぐらいです。まだね、どんな作品になるか読み合わせしたぐらいなので、なんとも言えません。ぜひ見に来ていただければなと思います。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。20世紀に愛を込めて。いやー、8月になったじゃないですか。でね、世の中夏休みだなーって思って。でも夏休みさ、8月いっぱいかと思ってたら、割と最近の小学校って8月の最終週もう始まるんだってね。なんかちょっと聞いてびっくりしましたけれども、そんな8月夏休みですよ。台風もようやくなんかこう景気よくでき始めましたよ。台風5号だっけ？去年はね、だって1月から作ってたからね。うん。今年は作り始めが遅いのでまだ5号ですけれども、夏休みですね。暑いですね。そんなね、宮永が20世紀、つまり子供の頃に何してたかなって思ったら、夏休みの楽しみはやっぱりこれだったのよ。テレビ。いやね、夏休みのテレビといえば、まあ、とりあえず甲子園があるので、夏はタッチの再放送。これ基本だったね。九州はこれ基本だったね。あとね、これ西の方の人にしか全然伝わらないんだけど、ジャリンコ知恵っていう、関西限定なのかな？鉄っていうお父さんがいる、ちえちゃんっていう子がね、いや、結構、威勢のいいお嬢さんなんですけれども、ホルモン屋をやっているっていう、うん、そういう漫画があって、それがアニメ化されたものが、夏休みずっとジャリンコチエの再放送やってたんだよね。あとは、ワイドショーの中で流れる、心霊番組？うん。心霊番組もよく見たよな。やっぱね、1970年から80年代っていうのはオカルト天国だったらしくって、で、90年代になると、その今度カルト的な宗教とかの問題もあって、だんだんそういうオカルト的なものからは、ちょっと離れてきてたみたいですね。でもさ、最近もまた心霊番組やってるよね。昨日も見ましたよ。夜にね、心霊番組。なんだっけな、なんかすごい 怖い映像とか怖い写真、心霊写真とか心霊映像とかなんだけれども、それをさずっとさ見るのね。で芸能人の人が見ながらキャーとか言ったりするんだけど、じゃあ VTR を見ましょうっていう、その VTR のさナレーションがさ去年舞台でご一緒したお姉様でいらっしゃいまして、はい、ゆかりお姉様でいらっしゃいまして、見ててやっぱ怖いのとかって、おーおーおーおーおおおおとか涙が一瞬、おお怖怖怖怖怖うおーとかなるのもあるんだけれども、そんな時はねこう思うんですよ。いや姉さんまたまたーって、これがね、うん、見てて怖くならないコツではないかなと、はい、思います。だいたいね、こう声の仕事してる人ってディズニーランドに行くと声が聞こえてくる人がみんなほら知り合いの声だから、本人の顔が浮かんできちゃって面白くないっていう人多いんですけれどもね、うん、まあそういう意味では知ってる方の声が聞こえてきてはははははって思うことたくさんあるんだけれども、心霊番組に至っては助けになりますよ。もう怖って思っても姉さんまたまたって思うとちょっとね、うん、怖いのが薄らいだりいたします。あとね、夏休みに見てたなーって思ったのがね、いや毎度お騒がせしますっていうドラマがありまして、これ実は今度の9月の舞台でご一緒させていただく小野寺明さんがお父さん役で出てたの。あのね、ヒロインが中山美穂さんで、まだねデビューしてすぐぐらいの中山美穂さんで、その彼女のお父さんだったのかな、違うか、彼女が好きな男の子の家のお父さんかな、うん、なんかそんな感じで出てたのを覚えてて、あの方ですよとか思っちゃったんですけれどもね、顔合わせの時にね、一応ご挨拶もさせていただいて、うんうん、よろしくねみたいに言ってくださって、はい。いやー、でもその毎度お騒がせしますってなんかなんて言うんだろうな、ちょっとこう思春期の子たちがエッチなことに興味を持ったりしてドタバタ喜劇を起こすみたいな話だったんだけど、宮永が見てた時はまだ小学生だったから意味が分かってるところも分かってないところもありつつ、でもそういうちょっとほら年上のさ感じ、うん、おませな感じが楽しくて、夏休みにね見ててね大騒ぎしてるのを見て、おほほほほとか思ってたんだけど、調べてみたらさ、毎度お騒がせしますってなんかね冬にやってんだよね。1月ぐらいから放映してたみたいで、あ、じゃああれも再放送だったんだなーって思いました。うん、夏休みってなんだろう、再放送を見てお部屋でアイス食べてふーんとかやってるのが一番楽しかったのかな。あとはね、小学校だったからね、あの小学校の時は飼育員だったからね、ウサギにご飯をあげに行ったりするのももちろん気に入ってたんだけど、毎日ねご飯あげに行ってましたけれどもね、はい、うん、そういう見てたなと。そうですよ、20世紀のテレビで今回ねご一緒させていただくので、この方はもうこれを語らないとダメでしょうって思うのが、刑事ドラマの太陽に吠えろだと思うんだけれども、ご存知ですかね、太陽に吠えろ。ボスを石原裕次郎さんがやってて、でいろんな刑事さんが出てくるんだけど、この刑事さんたちにみんなニックネームがついてるので、小野寺さんは殿下って言われてたんですよ。なんかね、調べたら島木美幸さんっていう刑事さんだったらしいんだけど、こんな名前ね一個も覚えてない。ただ殿下って呼ばれてたのはちょっと覚えてて、でもこれ多分これもね72年から86年、すごいよね、全718回放送されてて、でその後終わってから、あの石原裕次郎さんが降板されてからパート2っていうのがちょっと12回別バージョンであったみたいなんだけれども、全部出てた方っていうのはねなかなかいないようですが、前半から結構長いこと小野寺さんいらして、殿下っていう刑事いたの覚えてる、覚えてるよ。でもね、あのよく言われるなんじゃこりゃーなジーパン刑事あんまり覚えてないんだよね、多分初期の方、うん、だからかな、初期っていうか、まあ初期 前半気味の方だからかな。後半の方の方が名前はなんとなく覚えてたりするんだけれども。まあでも、これ父親がね、うちの宮永家の父が好きで見てたんですよ。で、多分付き合って見てたんだと思うんだけど、太陽に吠えろっていうのが、題名すらよくわかってなくって、太陽になって思ってた。うん、それも覚えてる。なんか、太陽になんだっけみたいな。そんな感じだったのも覚えてるんだけれども、宮永はですね、山さんっていう、なんだろうな、刑事さんたちの中ではちょっとこう、中堅というか、まとめ役クラスな、うん、刑事さんがいて、演じてらっしゃったのが露口茂さんっていう方なんですけれどもね、最近はね、ちょっとお芝居から引退気味でいらっしゃるので、お見かけすることも少ないですが、山さんっていう刑事さんがいてね、お年の山さんだったかな、なんかすごくね、落ち着いた感じの役だったんだけど、ウィキペディア読んでたら、山さん初期は結構破天荒なキャラだったらしくて、そんな山さん知らないって思うから、やっぱりこれも後半見てたってことなのかな。なんか好きだったテレビっていろいろあるんだけども、しっかり覚えてるわけじゃなくて、もわわんというイメージで、うん、覚えてたりしますね。で、後でこうネットとかで調べて、そうだったそうだったって思って記憶が保管されたりしてるのかなと思いますけれども、そう、テレビですよ。テレビは20世紀の発明品です。テレビ放送というのが1953年から始まったそうなんだけどもね。で、どんな番組がいつから放送されてっていう一覧表があって、すごいなって思ったのが、テレビ体操？今もやってるじゃないですか、テレビ体操？あと、今日の料理。あるよね、今日の料理。1957年に放送が始まってるそうです。1957年ってうちの両親がまだ小学校行くか行かないかぐらいだよみたいな。うん。へえ、そんな時からやってるんだ。で、3分クッキング？ 3 分間クッキングかな？うん。それも、1963年。だから結構、昔からやってる。長い番組だったんですね。でも長い番組なんだなって思ったのが、題名のない音楽会。これがその翌年の1964年からやってるんだって。題名のない音楽会ってさ、日曜日の朝に、戦隊ものを見て、ライダー見て、で、プリキュア見て、その次に、ああ、題名のない音楽会始まっちゃった。ね。変えなきゃドラゴンボールにって思うきっかけの番組。ごめんなさい、見てないってことなんですけども。うん。出だしはね、出だしはよく見るんだけど、こう、30分かな？ 30 分番組なんだよね、きっと。っていうレベル。うん。通して見たことないんだけれども、日曜日の朝に未だにやってる、題名のない音楽会も、1964年からやっているそうです。うわ、びっくりだよって。で、ドラえもんとか1973年って、うん、そっか、ドラえもんって、宮永より全然年上だったんだな。はぁ、そうか、知らなかったなぁ、みたいな。で、宮永とほぼ同い年っぽいのが、24時間テレビ。これも未だにやってるでしょ？まあ、27時間になってたりするけどさ、実際は。あれ？違うのかな？ 27 時間テレビって別のチャンネル？で、24時間テレビは24時間？わかんない。あれもね、なんか長いからね、ちゃんと見たことないんだよね。失礼ながら。黄色い T シャツを着てることが多い、あれですよね。走る、あれですよね、みたいな。うん。24時間テレビも、そんなに長くやってるんだね。びっくりだね。まあ、でも、昭和？そして、昭和が終わって、20世紀の終わりがけに平成があったんだけれども、宮永は昭和生まれでさ、昭和があって、平成があって、で、もしかしたらさ、もうすぐ平成じゃなくなっちゃう可能性もさ、ちょっとね、あるじゃないですか？ご意思的には。そしたら、子供の頃に、明治生まれのおばあちゃんがいるとさ、明治、大正、昭和って三つの世界を生きてきたのかすごいなーって思ってたんだけど、宮永、かなりの確率で、やっぱりあるよね。昭和、平成、うにゃらら？うん。そう！で、20世紀から21世紀？いやーねー。 やーね。やーねって、嫌なわけじゃないけど、まあ、と思ったわけ。思ったんですよ。で、もっとなんか、今続いてて、やっぱり長い番組っていろいろあるんだろうなーって思って見てたら、スマップスマップ。これ始まったの1996年で平成8年でした。平成8年かーって言った時にね、若干最近感がしてしまうのは、やっぱり宮永がもうその頃、ほぼ大人になりかかってたからだよね。うん。だってもうちょっとで成人するぞぐらいの時だったと思うんですよね。多分スマップスマップ始まったの。まあだって香取くんと同い年だからね。うん、そうなんだけども、って考えると、いやー、テレビもね、20世紀にできて、21世紀になって、でも最近テレビじゃなくてさ、ネットとかだから、テレビっていうのもいわゆるテレビジョンじゃなくって、インターネットテレビとかチャンネルがすごい増えてきて、また別の楽しみ方、番組も増えたしさ、うん、あるんだなって思っております。いやー、昭和は遠くなりにけりって思ったんだけどね、実はこれ降る雪や明治は遠くなりにけりという、中村草田夫という方の句が元々だったそうです。すでに昭和ですらなかった。20世紀を語れる、昭和を語れるって結構歴史を重ねてるってことですよね。さてさて、今週の一冊。今週はですね、クジラ東一郎作、ストクイーンを追いかけてという作品を読みました。この作品はですね、クジラ東一郎さんのデビュー作である、邪馬台国はどこですかという作品があるんですけれどもね、その作品に出てくる早乙女静香さんと、あと宮田さん、という、まあ、ライターさんらしいんですけれども、の二人が、この邪馬台国はどこですかとか、続きの新世界の七不思議とか、あと、さらにその続きの、なんだっけな、新日本の七不思議とか、あるんだけど、それは全部ね、基本的にはバーで会話をしていて、で、歴史的な謎を、こう解いていくというか、説明をつけていくっていうことが多いんだけれども、そういう短編の連作になっているんだけれども、今回はですね、なんとその静香さんと宮田さんはですね、二人で京都へ出かけてしまったようでございます。いや、なんで京都に行ったかっていうのは、実はその2作目の新世界の七不思議で行くはずだった京都旅行に行けなくなってしまった教授の後釜として宮田さんが入ったみたいな、うん、なんかそういうのがあるらしいんですけどもね。はい、そういった事情があって二人は京都に行ったんだけれども、知り合いが誘拐されてしまって行方不明になったみたいな感じだったりとか、知ってる人が殺されてしまったりとか、逆にそういったことにあまりにも関わりすぎてというか、うん、その場にいすぎてすっかり本人が疑われてしまったりとか、大変な思いをするんですけれども、まあ謎を解いていくと。そしてその謎にはいつも通り歴史的な謎も絡んでいるぞと、まあ、そんな感じの作品でございました。いやー、長編か。うん。他の作品になんか静香さん出てて、他のシリーズのヒロインと対決みたいな感じでの長編は確か読んだことあったんだけれども、今回初めてですね、このいつも面白い説を持ち出してくれる宮田さんというキャラクターの裏じゃないか。うん。なんか普段は見せない彼のプライベートな部分が結構見えてたのが面白かったなと思います。完全にだんだんね、ファンのための作品みたいになってきてる気がしなくもないですけれども、もちろんね、歴史の 謎を解いて、こういう風に言ったら辻褄が合うじゃないかっていう、謎解きと見せかけてめっちゃホラ吹きっぽいところもあるんですけれども、それ面白いなと思っているので、これからも続いていくといいなと思っているシリーズの一つであります。歴史に興味なくても割と面白いと思うので、うん、ぜひぜひ読んでみてくださいませ。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズブリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせをさせてください。9月18日日曜日に、両国にあります江戸東京博物館の大ホールで、道成寺伝説満開の桜の森という作品に出演させていただきます。宮永の舞台史上こんなにがっつり和物なのは初めてでございます。どうなるかまだまだわからないですけれども、素敵な、素敵な和の世界をお届けできるように、出演者一同これからお稽古重ねてまいりますので、ぜひご覧いただければなと思っております。主役はですね、特別友情出演ということで、大御所の小野寺明さんをお迎えしております。その他にも大勢で、一日だけでございますがお送りいたしますので、見に来てくださいませ。ご予約は番組ブログの中に載せておりますアドレスまでメールをいただければと思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトではマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが確実です。たまに宮永マイで検索した時にも出てきていたりします。あれ何なんだろうな。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿、in 大森邸の提供でお送りいたしました。